And, well, we're in the book of Genesis this morning. Genesis chapter 4. So if you could open to Genesis, please.
創世記の4章から学んでいきたいと思います。4章をお開きください。
The book of Genesis is one of the most important books of the Bible.
創世記という書は、聖書の中でも非常に重要な書物の一つです。
Because it's important because it tells you who you are.
なぜ重要かと言いますと、私たちがどういうものであるかということがここに書かれているからです。
And it explains the world around us, why the world is as it is.
そしてまた、私たちが住んでいるこの、世の中がなぜ今こういう状態になっているのかということを説明しています。
We see in chapters 1 and 2 that God created the world and everything in it, and it was very good.
1章2章のところで、神がこの地上をどのように作られたか、そしてその作られたものを見て、それは非常に良かったと言われたその姿を見ました。
But we also see the reason why that isn't the case now.
けれどもまたそれが今はその状態が続いているわけではないということも学びました。
In chapter 3, Adam and Eve chose to disobey God. They sinned, and the earth and everything in it changed.
3章のところでアダムとエバが神に従わないということを選んでしまったゆえに、全てが変わってしまったことを見ました。
There was trouble came into the world.
問題が起こってしまって、それがこの世に入り込んできました。
And Adam and Eve are outside of this paradise, the Garden of Eden.
そしてアダムとエバは、このエデンの園から追い出されてしまいました。
Now, let's read verses, starting in chapter 4, let's read verses 1 through 7.
では、今朝は創世記の4章からになります。1節から7節を日本語でお読みします。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕すものとなった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の産子の中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきである。
So after giving birth, Eve said, I have acquired a man from the Lord.
エバが、この最初に子供を産んだときに、私は主によって一人の男子を得たと言いました。これは最初に初めて彼女が出産をしたときのことです。
And when she did, she probably remembered the promise that God had made in chapter 3. Remember when God had confronted her about her sin?He promised that through her, a savior would come into the world that would redeem us from the curse.
おそらく彼女はこの最初に子供を産んだ時に神の約束を覚えていたと思います。3章のところで神が約束されたことを覚えているでしょうか。彼女が子供を産んで、その彼女から出る子孫がサタンを滅ぼすという、そういった約束が、与えられました。この世から、この状態になってしまったところから神が贖ってくれるという約束。
Remember back in 3 chapter 3 verse 15 when God talked about that?
3章の15節のところにそのことが書かれています。
And she's probably thinking, well, maybe this is the one. He will, you know, he will redeem us.
ですから彼女はおそらく、もしかしたらこの子がそうかもしれない、この子が贖い出してくれるかもしれないと 考えたに違いありません。
Of course we know it's going to be another 4,000 years until Jesus comes.
もちろんですね、私たちはそれからあと、まあ、約4000年のちイエスが来るまでそれが成就されないということは知っています。
Well, so here we have Cain and Abel.
ここでカインとアベルという人たちが
生まれました。And they present their sacrifices to the Lord. They present their offerings to the Lord. And the Lord receives Abel's, but he doesn't Cain's.
彼らはカインとアベルは主のもとにある時主のもとにこの捧げ物を持ってやってきました。でも神は、このアベルの捧げ物には目を止められました。
Now the reason he did this, the reason that God received that he was Cain's offering was not accepted was that it wasn't a blood sacrifice.
でなぜこのカインの捧げた捧げ物が、主に受け入れられなかったという受け入れられなかったかというと、その理由はそこにはこの血による生贄というものがなかったからです。
Ever since God, you remember after Adam and Eve fell, and they were naked and ashamed, and it said God provided them animal skins to cover themselves. Well, that was the first sacrifice for sin.
アダムとエバが堕落して最初に、彼らは自分たちの裸を覆うために、まあ、自分たちでそれを隠そうとしましたけれども、神がですねそこに皮の衣を着せてくださいました。これが最初にこの血が流されてこの血を流す生贄が捧げられたところです。
And ever since God was teaching, had been teaching men that the only way sinful man can approach a holy God is if there needs to be sacrifice, there needed to be a blood sacrifice.
そしてそれ以来神は人に対して、この人を堕落した人間が神に近づくためにはそのように、血を流す生贄というものを携えていかなければ近づくことができないということを教えておられます。
Now it wasn't that Cain's or Abel's sacrifice was so great in and of itself, you know, like God looks and oh hiAbel, you know, look what you get. What a wonderful look what you've done.
ここでアベルの捧げ物が非常に素晴らしくて、神がそれを見て、おお、アベルなんて素晴らしい捧げ物なんだと言って喜んでくださったということでは特にありません。
You know, as if God loved Abel more, and then he turns to Cain, and is that the best you can do?
まるでですね、なんかアベルの方がカインよりも神がお気に入りで、そしてカインを見て、お前もうちょっとなんとかこの生贄なんとかならなかったのかと。
Can't you put, you know, where's the eggplant? Kind of spice it up a little bit.
どこにナスがあるんだ。もうちょっとなんかこうスパイシーにできなかったのか。
No, it was because it was a blood sacrifice that he accepted Abel's.
そういうことではありません。アベルの捧げ物を神が受け入れられたのは、それはそこに血が流されていたからです。
We see in Hebrews 11 chapter 4 it's Abel is spoken of.
ヘブルの手紙の11章のところにこのアベルの生贄についてのことが書かれています。
It says by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it being dead still speaks, and through itHe being dead still speaks.
ヘブルの11章の4節です。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。
So Abel came to God with the correct sacrifice.
ですからアベルは正しい生贄を持って神のもとに来たということになります。
And the reason God didn't accept Cain's is was not the correct sacrifice.
そしてカインの捧げ物が受け入れられなかったのは、これは正しい捧げ物ではなかったからです。
In verse 7, God says to Cain, if you do well, won't you be accepted?
7節にありますけれども、もしあなたが正しく行ったのなら受け入れられると言われました。
He was giving Cain the opportunity You know, to do it again, to present the correct offering.
ここで神はカインに対して、もう一度正しい捧げ物を捧げることができるようなその機会を与えておられます。
But Cain was upset.
けれどもカインはもう怒っていました。
And God tells him, it's very interesting. God said that language. He says, sin is crouching at the door.
でここで神が、非常に面白い言い方をしていますけれども、罪が戸口で待ち伏せしていると言われました。
If you don't deal with it, it's going to destroy you.
もしそれをあなたが治めなければ、それがあなたを滅ぼすことになると言われます。
It's like, you know, the vision of a lion. There's a lion outside the door. He's crouching. He's there. He's ready to jump on you.
まるでですね、ドアの外にこうライオンがもう待ち伏せして待っていて、こう本当に今にも飛びかかろうとしているような、そういった。
But there's really there an important thing to see here is that there's only one way to approach God, and that is the way that God has prescribed.
大切なのは神に近づくためにはたった一つの方法しかないということです。そしてそれは神がもうすでに指示をされているやり方でした。
You know, if we go to God in some other way, we're not going to be accepted.
私たちはそれ以外の方法を持って神のもとに近づこうとしても受け入れられません。
And like Cain, even today, many people are upset by this.
でもカインのように多くの人たちが今日もそれに対して怒りを覚えます。
And they feel like they're going to approach God on their terms.
そして人々は自分の方法で自分神に近づこうとします。
And to hear that God will not accept that really is upsetting. It causes them to get angry.
そしてそれはそのやり方では神に受け入れられないということを聞くと、その人たちは怒りを覚えるわけです。
Because the Bible clearly teaches us that the only way that we can come to God, the only way we can approach God is through the perfect sacrifice of Jesus.For our sins, the Lamb of God.
聖書ははっきりと私たちに教えています。神に私たちが近づくことのできる唯一の道というのは、この神の子羊である本当に完璧な生贄となってくださったイエスを通してでなければいかれません。
And no other way will do.
それ以外の道それ以外の方法をとっては神のもとに近づくことはできません。
If you decide, okay, I'm going to be, you know, you come up with some idea, okay, this is what I decided, how I'm going to please God. I'm going to be a good person, and then I'm going to come and worship God, and this is how. It won't work. You won't be accepted.
一生懸命、じゃあ自分はこうやって良い行いをして神に近づこう、ちゃんと、いい人間になって。いろいろと自分でこう計画をするわけですけれども、そういうのはうまくはいきません。神に受け入れられるわけではありません。
And you know that Jesus said in John 14:6 is one place, there are many, but he said, I am the way, the truth. Jesus said of himself, I am the way, the truth, and the life. And no one, meaning no one, can come to the Father except through me.
イエスは言われました、まあ、たくさんの箇所で言われているんですけれども、ヨハネの14章の6節でも、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと言われました。
But you know, if you say this, there are many people say that's too narrow.
でも多くの人たちがいやそれは狭すぎると言います。
What are you implying? You implying that Christianity is better than all the other religions?
それはつまりクリスチャンの方が他の宗教よりもいいっていうことを言いたいのか。
I mean, how can you say that?
どうやったらそんなことが言えるんだ。
But as you know, it's not about religion.
でもこれは決して宗教のことではありません。
It's about having our sins taken away so we can approach a holy God, and only Jesus can do this.
これは私たちの罪がどのように取り除かれるかということであって、そして、それによってしか罪を取り除いてもらうことによってしか私たちは神のもとに近づくことができないということです。
And as you know, and with Jesus, with, through faith in Jesus, we are accepted.
そしてイエスに信仰を置くことで私たちは受け入れられます。
We have access We have boldness to come before God.
私たちにはこの神への道があります。私たちは大胆に神に近づくことができます。
Okay, let's read on verses 8 through 15. はい。
では、続けて8節から15節を読みします。しかし、カインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カインは主に申し上げた。私の戸は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は七倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。
Now, God had warned Cain about the need to, that he's going to have to deal with the hatred that's in his heart, but he didn't take the warning.
神はここでこのカインの心にあったその憎しみというものに対してあなたはそれを対処しなきゃいけないというふうに警告を与えられましたけれどもカインはまあその警告を聞こうとしませんでした。
And it bore fruit. He ended up murdering his brother.
そしてその結果その実を結ぶことになってしまって自分の兄弟のアベルを殺してしまいました。
Remember when Jesus was speaking in the Sermon of the Mount, he said,To be angry with your brother was the, really the same thing as to murder him.
イエスが山頂の水訓のところで教えられたことを覚えているでしょうか。この殺人に関してですけれの罪に関してですけれども、自分の兄弟を、に対して怒りを覚えるなら、それはその人を殺したのと同じ。それに匹敵するような罪であるということを教えられました。
I mean, just because we don't go so far as to, you know, shoot somebody or murder them, we can still have that same attitude in our heart. It's the same thing. That's what hatred is.
私たちは、まあ、本当に誰かをこう撃ったりとか殺してしまったりとかそこまでしないとしても、でも実は心の中で同じような態度を持ってしまうことが起こります。そういった憎しみを持つということがあります。
Well, the Lord comes to Cain and says, "What have you done?"
主はカインの元にやってきて、あなたは何ということをしたのかと言われました。
So the voice of your brother's blood cries out to me from the ground.
あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。
Life is sacred.
命というのは神聖なものです。
God considers every life.To be precious, and if any life, if anyone takes a life, they're responsible for that in God's eyes.
神は本当にこの一人一人の命というものを非常に尊いものとして捉えておられます。ですからその命がもし取られてしまったときには、その取ってしまったものには、責任が問われることになります。
In our life.In the culture we live in and the kind of this modern day, we kind of get desensitized to killing.
今日私たちがいるこの文化の中では、実はこの殺人、人を殺すということに対して、ちょっとこの私、敏感性に欠けてきていると思います。
We may not see it, you know, firsthand, but it's so common in the movies, on TV, even games, you know, video games, it's just.It's very, very common.
実際に目の前でそういったものを見るということはそんなにないかもしれませんけれども、でも私たちは映画であったりテレビであったり、またはビデオゲームなんかでもう 本当によくその殺人というものを目にします。
And we get used to it. We kind of, our hearts get sort of desensitized.
そしてそれにこう慣れてきてしまっていて、もうちょっと私たちの心は本当に そういうことに対して無感覚になってきていると思います。
You know, that's one thing I like about Japan. You have less crime here. And my friend, my American friend and I were talking, and one thing we think that's kind of neat about Japan is that people are still shocked.By murder and things like, you know, there could be a murder in the other side of Japan, and people are talking about it here. You know, in America, we have much higher crime rate. It's very, very common. They probably don't even hear about another city and what's happening there.
私がこの日本を好きな理由の一つには、まだまだやっぱり犯罪が日本は少ないと思うんですね。アメリカにいる友人と話をしていた時にも、やっぱり日本の方がアメリカと比べると全然犯罪率が低いと。日本ではまだこう人々は殺人が起こったというニュースを聞くとショックを受けるし、別の場所で起こったことがこう話題になります。でもアメリカなんかではもっとそういった犯罪がたくさんあるので、例えば隣の町で何が起こっていようとあまり話題に、隣の市でとか町だったらまあ分かるかもしれないけど、ちょっと隣の市とか州とかだったらもう何が起こってるか話題にも上らいません。
Well, anyway, you get my point. But God is, you have to remember, God is not callous. God, even in the midst of all of this evil, God is still his heart. He still considers every life to be precious.
けれども神はそうではないということです。神は決してその命に関して無感覚にはなっていない。一人一人の命を今も本当に尊いものとして見ておられます。
But as a result of this sin, the earth is even more cursed for Cain. I mean, he was already cursed, but now it's not going to yield anything for him, and he's going to end up wandering.
で、まあ、このカインの罪の結果、この地がですね、地上がますます呪われるものとなってしまいました。そして、もう土地を耕してもなかなか実が結ばなくなって、そして彼はさまよう人とならなければいけなくなりました。
And you know, that's pretty much the effect of sin upon all people. It's kind of the effect of sin on our lives is we end up kind of wandering aroundYou know, nobody really knows their place. Wander and fruitlessness, feeling like, does my life even matter?
これが罪のもたらす結果です。それは今でも同じだと思います。罪の結果、私たちはもう本当にこうさまようものとならなければならないし、そしてまた人生で実を結ぶことがなかなかできなくなって、もう自分の人生なんて何の価値もないんじゃないかというふうに思ってしまいます。
And that's the great thing about Jesus, about being born again. The Lord redeems us from that. He redeems our life. He takes away this curse. He brings about purpose in our lives. And he gives us, he tells us to bear fruit for him.
ですから、そこにイエスという方が来られたのが本当に素晴らしいことで、この方が私たちのこの罪を取り除いてくださって、呪われたところから私たちをあがない出してくださいました。そして私たちがもう一度この方のために、イエスのために実を結ぶものとなることができるようにしてくださいました。
Well, anyway, God promises Cain that he's going to protect him, and he says he puts a mark on him to prevent him from being killed.
まあ、とにかく神はですね、ここで、カインに対して、まあ、カインを守るということで一つの印を彼に与えられたとあります。
No one really knows what that was.
まあ、その印というものがどういうものなのかは分かりません。
I don't know. A big something. Anyway, Cain is sorry for the consequences of his sin, but you know, he doesn't seem to really be sorry for his sin.
カインはその自分の罪の結果起こってしまった、その結果に対してはこう悲しみを覚えていましたけれども、でも彼は自分の罪に対して 本当に悲しんでいたようには思えません。
And you know, that's often the case. Many people are sorry when they have to face the consequences of their sin. It's like, oh no, look what I've done. Now what's going to happen to me?
ありがちなことだと思います。多くの人たちが今日でも自分たちの罪の結果に直面したときに初めて、あ、とうとう自分にも回ってきてしまったということで、その結果を悲しむということがあります。
But what the Lord wants, I mean, of course that's going to happen. But, you know, a heart of repentance is kind of like you're sorry for your sin and not just for what it's done for you, but what it's done for God or what it's done to other people.
けれども実は本当のこの悔い改めというのは、自分が犯してしまった罪に対して悲しみを覚えるということです。それが罪の結果が自分に何をもたらしたかということではなくて、むしろその罪によって神を悲しませてしまった、他の人を傷つけてしまった、そのことに対して悲しみを覚えるということです。
OK, let's read verses 16 through 24.
16節から24節。それでカインは主の前から去ってエデンの東ノデの地に住み着いた。さてカインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは町を建てていたので自分の子の名にちなんでその町にエノクという名をつけた。エノクにはイラデが生まれた。イラデにはメフヤエルが生まれ、メフヤエルにはメトシャエルが生まれ、メトシャエルにはレメクが生まれた。レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアダ、他の一人の名はチラであった。アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛を巧みに奏するすべての者の先祖となった。チラもまたトバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであった。さて、レメクはその妻たちに言った。アダとツラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7倍の復讐があれば、レメクには77倍。
Many people will ask a question when looking at the Bible. Well, kind of mockingly, where did Cain get his wife?
多くの人たちが、まあ、この聖書をちょっとバカにするような人たちはですね、こういう質問します。カインの妻は一体どこから来たのか。
Well, the answer is he married either his sister or one of his relatives.
その答えはですね、まあ、彼の姉妹にあたる人、もしくはまあ親戚にあたる人と結婚したということになります。
Because Adam and Eve, remember,They had many children. We know that they could be nearing about 130 years old at this time.
アダムとエバは実はたくさんの子供を産んでいました。で、この時にだいたい彼らもう130歳近い年齢になっているということが分かっています。
I mean, in 130 years, there could be lots of people.Being born several generations.
130年経っていれば、まあ、本当に何代かにわたって多くの人たちが生まれていてもおかしくないと思います。
But not all the names are recorded.
でも全ての名前がここに、記載されているわけではありません。
And this is important to note. This is the way it is all the way through the Bible. The Bible doesn't record everyone. It doesn't attempt.To, you know, have comprehensive record of the history.
で、これは大事なことですけれども、聖書はすべての名前を記録しているわけではありません。すべてのこの歴史を通して、全員の名前が載っているわけではありません。
Because it centers on the redemption. You'll see that it records the names of the people primarily in the line of the Messiah.
中心は贖いですから、ここに記録されている人々というのは、基本的にはその贖い主の家系に、まあ、まつわるというか関わる 人たちの名前が記録されています。
And that all started back in chapter 3. Remember when there was a promise that one day the Lord said to Satan, one day he, you know, there's from the woman, the seed of woman, there's going to be somebody. He's going to crush your head. You're going to bruise his heel, but he's going to crush your head. That was the promise of the Messiah.
それはすべてこの3章の15節のところの神の約束から始まっています。この女の子孫とそれから蛇の子孫との間に敵が置かれて、そして彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと言われた。その約束、これが救い主に関するまあ予言の約束になりますけれども、そこから始まっています。
So we're going to see theIn the early chapters, all the way up, it'll trace it down to the line of Noah. Then after the flood, the primary subject is Abraham. Then Abraham, Isaac, Jacob, which is later becomes Israel. And that's the history of the whole Old Testament.
ですからずっとこの、系図がこう記録されていくわけですけれども、最初から始まっていってノアのところに行きます。そしてそこで洪水が起こって、その後に今度はアブラハムまでたどっていきます。でアブラハム、ヤコブ、イサク、あ、ごめんなさい、アブラハム、イサク、ヤコブですね。そしてヤコブがイスラエルという名前に変わっていって、そこから、この救い主がまたその子孫に救い主が。
And then the New Testament opens with the genealogy of Jesus going all the way back in two accounts, but back all the way to Adam, all the way to Jesus. And so the Bible traces it all the way to Jesus, from Adam all the way to Jesus.
そして新約聖書の方には、2つケースがありますけれども、その中にイエスからずっと遡っていって、アダムに至るまでのそのケースというものが、記録されています。
And to see where God's promise of redemption was fulfilled.
そして神のこの贖いのご計画というものが成就される姿が見ることができます。
Well, in verse 23, there's this guy, Lamech.
23節にレメクという人が出てきました。
How would you like to be married to him?
皆さん、このレメクという人と結婚したいと思いますか?
I mean, he said, listen, you know, what does he say? He's saying to his wives, hear my voice, and then he goes on and on.
私の妻たちよ、私の声を聞けと。
Well, we see that through him another murder was committed.
まあこの彼の話していることを見ますと、またここに別の殺人が起こったことがわかります。
And he seems to think he deserves more mercy even than Cain because his murder was in passion. It was a crime of passion. It wasn't premeditated.
レメクはここで、自分はカインよりもさらに神の憐れみを受ける価値があるというふうに考えているようです。カインの場合は、本当に計画的に行った殺人であって、衝動的なものではなかったからだと。
Okay, let's read verses 25 and 26、
はい、25節26節を読みします。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。その時、人々は主の皆によって祈ることを始めた。
So these last two verses, they're kind of returning to the story of Adam and Eve.
この最後の2節は、またちょっとこうアダムとエヴァのところに戻ってきます。
And so after Eve, after Abel was killed,Eve then gave birth to Seth.
アベルが殺された後、エヴァは、また今度はセツという子を産みました。
And the reason that Seth is important is because of his descendants, that out from him, from the line of Seth, Noah will come.
セツが非常に重要なのは、彼は実は、この洪水の時まで生き残る洪水の時に生き残るこのノアの家族の先祖になるからです。
And Noah, as we know, and Noah and his family, they're the only ones that are going to survive.
ノアとその家族というのはご存知の通り、彼らだけがこの大洪水の中を生き残りました。
Well, in verse 26, it says, "Then men began to call on the name of the Lord."
26節に、その時人々は主の皆によって祈ることを始めたとあります。
So the world is getting more and more evil.
当時 その世の中というのはもうどんどんどんどん悪くなっていました。
But there were those people that would call upon the name of the Lord, that would worship in public, were known for calling out to God.
けれどもその中にも神の名を呼び求めて神を礼拝する人たちというものがいました。
Okay, let's go into chapter 5. Let's read 1 through 5.
で、5章に入ります。1節から5節を読みします。これはアダムの歴史の記録である。神はアダムを創造されたとき、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に、神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムはセツを産んで後、800年生き、息子、娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。セツは105年生きて、エノシを産んだ。セツはエノシを産んで後、
Okay. At this time, between the fall of Adam and the flood of Noah, the men used to live centuries.
この当時、このアダムが堕落してから洪水が起こるまでの間というのは、実はもう何世紀もにわたって人が生きていました。
Now, I heard an interesting theory about why this may have been so.
で、なぜ人々がこんな長い間生きていたのかという、その面白い学説を聞いたことがあります。
I mean, it's just a theory.
まあこれは一つのあくまでも学説ですけれども。
But, you know, in the creation, it talks about in chapter 1 about how the God separated the waters and the firm and made an atmosphere. And then he talks about the waters above, and then the waters below.
神がこの地球を最初に作られたときに、水と水を分けて、間に天を作られましたけれども、そして、その天の上の水と下の水というふうに分けられました。
and it said it didn't rain on the earth, but the earth was sort of watered by a mist, and it's the theory goes that this water that kind of formed a canopy over the earth, which created this greenhouse effect, but it also would have protected them from the ultraviolet rays and would have allowed them to live longer.
で、最初はですね、洪水が起こる前までは、地上には雨が降っていなかったとあります。そして、霧のようなものが地を満たしていた、水が地を潤していたとありますけれども、でこの上の水というのがこう全体に地球を覆う膜のようなふうになっていて、そして、全体に温室の中にいるようなそういった効果があったんじゃないかというそういった説があります。そしてさらに、その時には紫外線からも守られていました状態でした。
Because right after the flood, it's interesting, right after Noah's flood, the men's lifespans decrease.
で、洪水が終わった大洪水の後、この人の人生の長さというのが急に短くなりました。
It's just a theory, okay? It's maybe it's wrong, but it's kind of interesting.
まあ、それはあくまでも一つの説であって、まあ、それは正しくないかもしれませんけれども、ちょっと興味深いなと思いました。
In verse 5, we see an end of an era. Adam dies.
5節のところで、まあ、一つの時代が終わります。アダムが亡くなりました。
Think of that. He's the only one left that knew what perfection was like. He was there.And in the garden, he knew what a perfect world was, and he would have watched the world go downhill. And I imagine there would be a thought that this is because of me.
想像してみてください。アダムという人は唯一、彼はその完璧な状態という、そう、完璧な世界というものを知っていた人です。そしてこの900年の間に彼は自分たちの住んでいる世界がどんどんこう堕落していくその姿を見てきました。そしてそれが実は自分のせいだということを彼は分かっていたと思います。
I mean, for 900 years he watched the earth and people grow and he was there. He was the first one.
まあこの約900年の間、そうやってこうどんどんどんどん堕落していくところを彼は見てきたわけですけれども、彼は一番最初にその 完全な状態にあったその世界というものを知っていた人です。
And by the way, remember when God told them if they ate of the tree of the knowledge of good and evil, and says God promised them, on the day that you eat of it, you will die.
神が最初に約束された時に、善悪の知識の木から食べてはいけないと言われました。で、その時にそれを食べたらその日にあなたは死ぬことになると神は言われました。
Well, he lived 900 years.
でもアダムは結局その後900年ぐらい生きているわけです。
Well, what happened was he spiritually died that day when he ate. This 900 years was just, it was just a matter of time until his body was, had died. And now that time had come.
何が起こったかというと、その木の実から、木からの実を食べてしまったその日に、実は霊的に彼は死んでしまいました。そして、まあその後、約900年近くというのは、もうただ、あとはその肉体が時間をかけて滅んでいったということに過ぎません。
Okay, let's read verses 6 through 24.
はい。では、6節から24節までをお読みします。セツは105年生きてエノシを産んだ。セツはエノシを産んで後807年生き、息子、娘たちを産んだ。セツの一生は912年であった。こうして彼は死んだ。エノシは90年生きてケナンを産んだ。エノシはケナンを産んで後815年生き、息子、娘たちを産んだ。エノシの一生は905年であった。こうして彼は死んだ。ケナンは70年生きてマハラルエルを産んだ。ケナンはマハラルエルを産んで後840年生き、息子、娘たちを産んだ。ケナンの一生は910年であった。こうして彼は死んだ。マハラルエルは65年生きてエレデを産んだ。マハラルエルはエレデを産んで後830年生き、息子、娘たちを産んだ。マハラルエルの一生は895年であった。こうして彼は死んだ。エレデは162年生きてエノクを産んだ。エレデはエノクを産んで後800年生き、息子、娘たちを産んだ。エレデの一生は962年であった。こうして彼は死んだ。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子、娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。
Don't get, be careful, don't get this Enoch confused with Cain's son, who is also named Enoch.
ここにエノクという人が出てきましたけれども、カインの息子のエノクとは混同しないようにしてください。これは別のエノクになります。
Enoch is referred to in the New Testament. This Enoch here is referred to there in Hebrews chapter 11, also in the book of Jude.
ここに出てきたエノクという人は新約聖書の中にも名前が登場します。ヘブルの11章の5節、またユダの手紙の中にも出てきます。
So in Hebrews 11:5 it says, By faith Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found because God had taken him. Or before he was taken, he had a testimony. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God.
ヘブルの11章の5節、信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。
エノク walked with God, and then one day, God just took him away.
エノクは神と共に歩んでいました。そしてある日、神が彼を取られました。
The only other person that we see this in the scripture had happened to, do you remember Elijah? And in the, there in 2 Kings chapter 2, how those flaming chariots came down and just picked him up.
他にもう一人、同じような経験をしている人が いますけれども、それが、エリアです。第二列王記の2章のところに書かれていますけれども、彼はその火の戦車が迎えに来て、それに乗って、空に上がっていきました。
But what a great thing to have said about you and about your life that he walked with God.And God took him home, or she walked with God, and God took her home.
もしですね、皆さん のことについて、あの人は神と共に歩んだ、だから神が、あの人を取って家に帰られて戻られたというふうに言われるような存在になったとしたら、どうでしょう。
But really, this is the life that we are to have. This is the life that God has given us. Life where we walk with God, and then when it's time, He just says, "It's time to come home."
でも実はそういう人生を私たちは与えられているわけです。神と共に歩んで、そしてその時が来た時にもう家に戻る時が来たよということで天に戻っていく。
And then we'll be forever with Him.
そして永遠に今度は主と共にいることになります。
But to walk with God, to us, what this means, it's to walk by faith, faith in God.
神と共に歩むということは、それはつまり信仰によって歩むということです。
I just want to let's just read 2 Corinthians 5, 6 through 9, where Paul describes this.
そのことをパウロが言っています。第二コリントの5章の6節9節です。第二コリント5章の6節9節、6節から9節。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は死から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。
What a great thing that is.
なんと素晴らしいことでしょう。
I mean, sometimes I just need to have my thinking adjusted. I need to look and say, well, this is truth. This is the way it really is.
時に私自身、現状から目を離してきちんとこのちゃんと正しいところに目を向け直す必要がありますので、こういった箇所、これは本当に真理ですから、こういったところで。正す必要があります。
And we can just have this confidence that, you know, your life and protecting yourself and life in this body, it's not all that there is. It's not even the most important thing.
私たちは本当にこの真理をきちんと持っておく必要があります。今自分が生きているこの人生の中で起こっていること、これが全てではないということです。それはこの将来のこの約束に比べたら本当に大きなことではないということです。
To close your eyes in death here is immediately to open your eyes in eternity.
死を迎えて目を閉じた瞬間に私たちは今度は永遠に主と共にいることになります。
Who you are? We're just living in this body. The life that we have will never end. It's everlasting life.
私たちは今はただこの肉体に住んでいるだけです。私たちの命というのはもう滅びることなく永遠に生きます。
The only question is, where is that life going to be lived? Am I going to live here in this body or am I going to live in my new body? Am I going to live with the Lord?
ですから、問題は、じゃあこの命がどこで今生きているかということです。この肉体の中に今生きているのか、それとも、主と共に永遠に住む、そこにいるのか、どちらかということです。
And that's reality. That's what it means to be born again.
それが本当に現実であって、それが新しく生まれ変わるということです。
It's a wonderful thing.
本当に素晴らしいことです。
Okay, let's finish up here. 25 through
32. 25節から32節。メトセラは187年生きてレメクを産んだ。メトシェラはレメクを産んで後782年生き、息子、娘たちを産んだ。メトシェラの一生は969年であった。こうして彼は死んだ。レメクは182年生きて一人の男の子を産んだ。彼はその子をノアと名付けていった。主がこの地を呪われたゆえに私たちは働き、この手で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。レメクはノアを産んで後、595年生き、息子、娘たちを産んだ。レメクの一生は777年であった。こうして彼は死んだ。ノアが500歳になったとき、ノアはセム、ハム、ヤペテを産んだ。
Methuselah was the oldest person ever to live on earth.
このメトシェラという人は実はこの地上で最も長く生きた人ということになります。
He was the son of this godly man Enoch, who was taken away.
彼はこの敬虔な人エノク、神に引き上げられた人エノクの息子です。
And he was 187 years old. Methuselah was 187 years old.When Lamech was born, Lamech was 182 when Noah was born.
レメクが生まれた時、メトシャラは187歳でした。そして、ノアがレメクの息子として生まれた時に、レメクは182歳でした。
Anyway, I don't know, I'm giving you all these numbers. He was 389 when Noah was born. And Noah, it said Noah was 600 when the flood came.
つまりはですね、それを足しますと、ノアが生まれた時、メトシェラは389歳だったということになります。そして、洪水が起こった時、ノアは600歳だったと書いてあります。
Of course, that means that, you know, he lived right up until the time of the flood.
ですから、つまりこのメトシェラという人は、洪水の直前まで生きていたということになります。
And of course, everybody died in the flood except for Noah and his family.
もちろん、ノアの家族以外は全てがその洪水の前に、亡くなっているわけです。
But there's an interesting theory. I wanted to tell it to you. An interesting theory about Methuselah.
でまた一つ面白い学説があるんですけれども、このメトシェラという人に関してです。
Again, it's a theory.
これもまた一つの
説
です。
But some people say that his name could mean, that one rendering of his name could mean, when he dies, the judgment will come.
ある人たちはこのメトシェラという名前にはこういう意味があるというふうに言います。彼が死んだら裁きが来る。
Well, it's actually they said when he dies it will come, and they said, well, it's probably talking about the flood.
彼が死んだらそれは来るということなんですけれども、確かにその後に洪水が来ました。
And that's it's kind of a cool thing, cool story.
なかなかイケてる話じゃないかと思います。
But you know, I'd like it to be true. But I, to be honest, I had trouble. I did try to track that down and try to come up with an authoritative, you know, dictionary or something that's what his name means. And I found it very difficult. I couldn't find.
でなんとかですね、これが本当に確かなものかどうかというのをいろいろこう権威ある辞書だとかいろんなものを調べて探してみようと思ったんですけれども、でもこれが確かなことであるというのを見つけることはできませんでした。
Most of what I found is his name means man of the javelin, man of the dart, one of the
things. 私が見つけたのはこのメトシェラという名前は、槍投げの人という意味が
I think, you know, when he dies, it will come sounds better, but, you know.
彼が死んだら裁きが来るという方が、そういう名前の方がなんかいいかなとは思うんですけど。
And maybe it does. I don't know. If you find it, tell me, because I'd like to know.
そうかもしれません。もし皆さん何かそういうの見つけたら教えてください。
At any rate, he lived a long time.
とにかく彼は非常に長い間生きていました。
So these genealogies now end with Noah and his three sons, Shem, Ham, and Japheth.
そしてこの系図がですね、ここでこのノアのところで終わりました。ノアとその息子、セム、ハム、ヤペテのところで終わっています。
And they're the only ones that will survive, that will make it through the flood.
彼らだけが唯一この大洪水を、生き残った人々です。
And when you think everyone, when you think about it, everyone on earth today is a descendant of one of those three.
ですから今この地上に生きているすべての人は実はこの3人の誰か3人のうちの誰かの子孫ということになります。
You know, I was reading my dad kept a diary. I think I may have mentioned before while he was in World War II, and it was a very good diary. I mean, he wrote out regularly, and it's very interesting to read through it.
私は父親の日記を読んだことがあるんですけれども、彼は第二次世界大戦に行っているときに、定期的によく日記を書いていました。
But when I was reading it, and I would read sometimes where his life was in danger, you know, he was driving his Jeep, and then all of a sudden he describes a big shell just blazing, you know, came right across the road, right in front of him, just missed him.
でも本当に時には彼の人生はもう非常に危険にさらされてですね、ある時はジープを運転している時に目の前をこう大きな爆弾みたいなものが通っていった、もう本当にスレスレのところだったとか。
And when I was reading these stories, I realized that's my life.
で私はそれを読んでいて、これは私の命がここにあるんだと思いました。
That's my, that was me that experienced a near death.
そのもう本当に死と隣り合わせのような経験をしているのは、これは自分自身だと思いました。
You know, when you think about how much we're dependent upon our ancestors, their decisions, their lives, we wouldn't even be here if it weren't for them.
私たちの先祖がどういうことを決断するかとか何をするかによって、本当に私たちにそれがこう影響してくる。もしかしたら今自分はここに存在していないかもしれない、そういうこともあり得るんだということに気づきました。
And their decisions, you know, their decisions, however reckless, however responsible, they're affected. Our lives kind of hang in the balance.
そしてその先祖たちが、本当にこうあまり何も考えずに決めるような決断、そういったものが実は私たちに影響を与えていて、本当にこの微妙なバランスで私たちは生きているということになります。
And we realize that more than ever when we study through this book of Genesis.
そのことを私たちは本当にこの創世記を学ぶと、ますますそれがよくわかるようになります。
We all go back to Adam.
私たちはみんな実はこう辿っていくとアダムに行き着く。
We all go back to Noah.
また、
one of his sons, at least.
ノアのところにこうたどり着くわけです。
And we have this history of sin, this all this human history, these centuries of darkness and sin coming right down to us.
そしてこの本当に罪の歴史というものもすべてこのもう何世紀とわたって、受け継がれてきたこの罪の歴史が今私たちのところにも届いているということになります。
But on the positive side, we also see as we look at the Bible that God has been at work from the beginning, bringing about redemption.
でも、一方で良い面を見てみますと、聖書の中で私たちははっきりと神が本当にこの歴史を通してもその歴史の最初の時から私たちを贖い出すために働いておられるということがわかります。
And we'll see right down with the line of the Messiah.
そしてこのメシアの家系というもの、この系図を見ていくことができます。
Jesus has always been in the center of history. He's the center of the Bible all the way through.
イエスが常にこの歴史の中心であり、もうこの聖書の最初から最後までイエスが中心に置かれています。
And Jesus has redeemed us.
そしてこのイエスが私たちを贖い出してくださいました。
All of that dark heritage of sin that comes down to us through Adam, that all ended with for us, for those who believe in Jesus, that ended at the cross.
アダムから始まってこの罪によるその暗闇のそういった、受け継いできたものすべてをイエスがそこで終わらせてくださいました。イエスを信じるものにはそこでもうすべてがその引き継がれた暗闇のものがを終わらせてくださいました。
And we now, our heritage is now doesn't go back to Adam. Our heritage goes back to Jesus.
そして私たちが今受け継ぐもの、私たちの定めというのはアダムに遡るわけではなくてイエスのところに遡っていきます。
And that's a good heritage.
でこれは素晴らしい良い定めです。
It's a heritage of blessing.
本当に祝福の定め、祝福のこの遺産といいますか。
So no matter what, no matter what is in your line, you know whether you know I talk about the decisions that people make, and you may feel like, you know, my life. Where look where I came. Look at the ancestors, or even look what I've done. No matter what, it's ended at the cross.
ですから自分がどのような家系から出ていようとも、先ほど私たちの先祖のこの決断 がこう影響すると言いましたけれども、でも自分の家系はこういった先祖にはこういう人がいるしと、そういったことはすべてもうこのイエスによってすべて終わっているということです。
And your life is no longer a product of somebody's bad decision or somebody's sin. Your life is a product of Jesus and His righteousness.
そして私たちの命というのはもう過去にこの私たちの前にいた人たちのこの間違った決断であったり罪を引きずっているわけではなくて、もう今はイエスに私たちの命がそこにあるということです。
And I just want to close by reading a couple verses from John, the Gospel of John, chapter 1, verses 12 and 13.
最後に一箇所、福音書から、聖書を読んで終わりにしたいと思います。ヨハネの一章の12節です。
It says, But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born, not of blood, nor of the will of the flesh.Nor of the will of man. I love that. But of God.
ヨハネの福音書の1章の12節13節を読みします。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Father, we are so thankful for this privilege that we have to be your children.
お父さん、本当に私たちがあなたの子供とされたこの特権を本当に感謝します。
And we believe your word. We believe what has just been read here, that we have been born again. We're children of God.
あなたの御言葉を信じます。今読んだように本当に私たちは新しく生まれ変わってあなたの子供とされる特権が与えられたことを信じます。
That you have given us this right.
あなたが私たちにその権利を与えてくださいました。
Because we believe in Jesus, we believe, and we have faith in Him.
なぜなら私たちがイエス様を信じたからです。イエス様に信仰を置いたからです。
And Lord, help us to live each day of our lives with this truth as our motivation, with this in the forefront of our minds.
どうか日々の生活の中でこの事実が私たちの動機となって私たちが前に進んでいくことができますように。
No matter how dark the darkness around us is, we are children of God.
どんなに私たちの周りが暗闇であろうと、私たちは神の子供です。
And no matter what happens, one day we're going to close our eyes in this life and open our eyes in your presence.
どんなことがこの地上で起ころうとも、やがて私たちが目を閉じたとき、そして目を閉じて目を開くと、もうそこは主の御臨在が共にある永遠の場所になります。
And we can rest in that.
私たちはそこに安息をすることができます。
So we just say thank you, Lord.
ですから主よ、本当にありがとうございます。
We believe you, Lord.
あなたを信じます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。